聞いてなるほど西の宮市政。こんばんは、岡本育子です。この番組では市の職員の方などをゲストに迎え、市の施策やイベントなどを分かりやすくお伝えします。この番組は西の宮市の提供でお送りします。今日は10月25日、来週の土曜日に開催される第50回西宮市民祭りについてお話を伺います。西宮市民祭り協議会実行委員会より、実行委員長の浜俊樹さんをお迎えしました。浜さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。さて、西宮市民祭りというのはどんなお祭りかをまずご紹介いただけますか？
はい。西宮市民祭りは市内の各種団体で構成する西宮市民祭り協議会が主催するお祭りで、
はい、
人、町、輝け西宮をテーマに企画や運営、出演、出展など市民の皆様の手作りで実施しているお祭りです。
はい、市民の方々が手作りで実施されているお祭りということですね。チラシを拝見しますと、今年は50回目の市民祭り新章始動と書かれていますが、これはどのような意図があるんですか？
はい、今年は市政100周年、西宮市民祭り50周年という大きな節目の年を迎えます。
はい、
今日まで49年間積み重ねられてきた西宮市民祭りに関わってこられてきた全ての人たちに感謝を込めて、あえて最初に50回目の市民祭りと回数を強調させていただいております。
はい、
さらに50周年を迎えますが、これを一つの賞として、これからも60回、70回、そして100周年へと続く時代に合わせて柔軟に変化していく必要があります。
はい、
そのような思いから新章始動とのサブテーマを掲げさせていただきました。
はい、市民祭りが50回目を迎えて新しい章に突入していくってことですよね。で、今年で50回ってことは、ずいぶん前からというか、単純に計算しても半世紀以上前から開催されているということになりますが、ずっと以前に今の阪急西宮ガーデンズの場所にあった西宮球場、懐かしい響きですけど、西宮球場でも行われたんですよね。
はい、そうなんです。
はい、
第1回西宮市民祭りは、私も所属させていただいております西宮青年会議所の3名の青年によって、西宮に市民が楽しめるお祭りをという熱い思いを企画して、
はい、
昭和48年に開催されました。
はい、
この時は西宮神社で開催され、その後に阪急西宮球場、阪急西宮スタジアムや西宮中央運動公園に会場を変え、うん、第30回からは西宮市役所周辺で開催しております。
はい、市政ニュース一番新しい10月10日号の第1面にバンと写真入りで、市民祭りのことが載ってるんですが、そういろんな会場の写真もありますし、でも時代や社会の状況や環境に合わせて場所もやり方も柔軟に変えながら続けてこられたっていうことですよね。
はい、そうです。
はい、でもこの3人の方から始まったというこの歴史が50年続いているってすごいことだなと思いますが、さて今年はどんなお祭りになるんでしょうか？
今年は一昨年から復活した飲食ブースやだんじりライブに加え、50周年特別企画として屋外にステージを組み、そこで周年企画である市民参加型企画の N1 グランプリを開催いたします。
はあ、はい、
さらにフィナーレイベントとして市民会館の建物を用いてプロジェクションマッピングを行います。
はい、
10月末とはいえ暑い一日になりそうな予感もしますが、うん、ここまで大規模な企画がたくさんありますので、ぜひ多くの方に足を運んでいただきたいと思います。
はい、周年企画ということでまた後ほどお話伺いたいと思いますが、
はい、
もう多くの皆さんにお越しいただけると最高ですよね。
そうです ね、50周年なので、史上最高の動員をしたいと思います。
おすごい意気込みです。で、ところで来場者だけじゃなくって出演される方も結構大勢いらっしゃるんですよね。
そうですね、市民祭りは市民の皆様の出演がないと成り立たないお祭りとなっております。
はい、
まずアミティベイコムホールの屋内ステージでは、午後から西宮少年合唱団さんによるオープニングステージを皮切りに、うん、西宮ミュージックライブ、 ダンシング甲子園を開催します。
はい、
西宮ミュージックライブでは公募した市民グループによるさまざまなジャンルの演奏パフォーマンスが披露されます。
はい、
またダンスコンテストダンシング甲子園は今年で15回目の開催となります。
いやいや、もうすっかりおなじみのイベントですよね。
そうですね、
あのこの日を目指して頑張ってらっしゃる方もかなり多いと聞いておりますが、ライブ、ダンス、こんないろんな形で市民祭りのステージへ出場できるっていうのは嬉しいもんですよね。
そうですね。
ねえ、で、今お聞きした西宮ミュージックライブとダンシング甲子園は屋内ステージということですか。
そうです。
それ以外にはどんな催しがあるんですか。
はい、先ほども、言わせていただいたんですが、
はい、
今年は屋外に特設ステージを組みます。
はい、
六反寺公園北側に屋外ステージを組んで周年特別企画として市民参加型企画 N1 グランプリを実施いたします。
はい、
市民の個人参加が可能な西宮で一番を決めるという企画になっています。
西宮で一番、いろんなジャンルでってことですかね。
はい、例えばなんですけど、
はいはい、
カラオケ機材を使用して歌うま1グランプリや西宮の名産品をいただく早食い1、はい、当日参加可能なサプライズ企画、はい、運1を行います。
はい、
団体だと小学生以下を対象としたネクストダンシング甲子園、盛り上げたチームが優勝するパフォーマンスイン西宮など楽しい企画が盛りだくさんとなっております。当日の司会者や歌うま1を盛り上げてくれる方としてスペシャルゲストも来てくれる予定です。
スペシャルゲスト、これは楽しみですよね。で、あの今一つずつちょっと気になるところが、歌うま1っていうのは、まあ歌がうまい人ですよね。
そうです、
もうわかりますよね。はい、で早食い1、これ何を食べるのかって聞いてもいいですか。
一応早食い1は西宮の名産品を、早く食べる企画になってるんですけども、西宮にあります洋菓子屋さんのボルドーさんのクッキーアイスを食べていただくことになります。
クッキーとアイス、これは手ごわいかもしれない。それはちょっとね、頑張っていただきましょう。
そうですね、
はい、
ただ味もあのとても美味しいので。いや、
それはそうですよ、それは分かります。
はい、
味わって早く食べてください。
そうです。
あと、あの何、運1、こう運試しの運に1がつく運1なんですけど、
はい、
これは要するに運試し。
そうですね、当日ステージのところにいる方たちが参加対象になっている企画でして、
はあ、
もうその場所にいる一番運の強い方を決めようっていう企画になっております。
はあ、なるほどなるほど。ということはその場にいないといけないですよね。
そうです、
いることがもうまず幸運ですね。
そうです
ね。でこのラジオを聞いていった方はさらに幸運。
そうです
で
さらに、
はい、
豪華景品ももらえる企画となってます。
景品が出るっていう、その景品を聞いてもいいですか。
はい、西宮の友好都市であります高知県梼原町、鹿児島県奄美市、それぞれの名産品なんですが、
はい、
高知県梼原町さんに関しては、お肉の詰め合わせとなっております。
牛肉ですね。
そうですで鹿児島県さん、奄美市さんに関してもかなり豪華な名産品詰め合わせになっております。
かなり豪華。
そうです、超豪華です。
超豪華です言っていいんですね。
はい
はい、わかりました。これはだから申し込みはいらない、でそのステージの前にいれば参加できるってことですよね。
そうです、お子様からお年寄りまで皆さんが参加できる企画になっております。
わかりました、ぜひご参加ください。
よろしくお願いします。
すいません、なんか景品に食いついてしまって。で、ネクストダンシング甲子園というのは、あのダンシング甲子園よりも年下の子たちによるダンスコンテスト。
そうです、
ということですよね。
将来的にはダンシング甲子園に出てほしいっていうお子さんたちに
参加してもらう、はい、ということですよね。
そうです、
はい、で盛り上げたチームが優勝する、盛り上げたチームが優勝する、これ とりあえず盛り上げたらいい。
はい、会場をとにかく沸かしていただいたところをが優勝になります。
わかりました。そして、スペシャルゲストも登場するという、まあ本当に周年にふさわしい盛りだくさんの内容となっております。でその他に子どもさんが楽しめるような催しってありますか。
はい、市民会館1階では子供、たくさんのお子さんたちでにぎわう子どもコーナーが催されています。
はい、
ここでは子どもたちが人形劇や紙芝居などを見ることができます、うんうん、またお手玉遊びやスーパーボールすくいなどのゲームコーナーがあり、毎年人気のコーナーとなっております、
はい、
さらに今年はデジタル技術を使用したコーナーも企画中です。
ほうほうほう、これ当日のお楽しみですね、
はい、
子どもたちも十分楽しめるお祭りですが、子どもたちと言いますと今年も大人気企画のニヤタンイベントは行われますか？
もちろんです、
はい、
今年も毎年好評いただいているニヤタンをテーマにした会場周遊型イベントを実施します、
はい、
会場内の各チェックポイントを巡っていただき、うん、スタンプを集めながらさまざまなコーナーなども立ち寄っていただきたいと思っています、
はい、
ゴールではニヤタングッズが当たるハズレなしの抽選会もありますので、子どもたちにはぜひ参加してほしいです。
はい、子どもたちに大人気のニヤタンをテーマにしたイベント、きっとみんな喜んでくれると思います、来場された皆さんぜひ参加していただいてニヤタングッズをもらってください、さてその他今年の目玉企画イベントありますか？
はい、そうですね、何度も言っていますが今年は50回目の周年となります、
はい、
なんとフィナーレでは市民会館の建物を使用して、うん、プロジェクションマッピングを行います。
はい、
市政100周年市民祭り50回の歴史などを振り返る内容となっており、うん、なんとメカミヤタンも登場予定です、
うんうん、
さらにはプロジェクションマッピングの中で花火を打ち上げる部分があり、そこには事前に募集した市民の方々の思いの詰まったイラストや絵などが登場予定です。
はあ、なるほど。メカミヤタンもちょっとめちゃくちゃ気になるんですけど、プロジェクションマッピングは市民会館の建物にいわゆる映し出される。
そうです。
ということですよね。
そうです。
はあ、これはもちろん夜ですよね。
はい、18時からとなっております。
わかりました。最終、まあ、フィナーレですからね、18時開始ということですので、そこまで絶対待っててください。
そうですね、
はい、すごいフィナーレ、さすが執念です。でこれまで伺ったイベントの他に会場の六反寺公園にお店も出るんですよね。どんなお店が出ますか？
はい、ふるさとブースでは市内で活動する諸団体の皆さんが展示や体験配布等を通じて団体の活動を紹介しています、
はい、
その他大学生による大学コーナーや観光コーナーなども設けておりますし、うん、来場者が楽しめるブースがたくさん出展していますので、西宮をもっとよく知ってもらうためにもぜひ足を運んでほしいと思います。
そうですね、この機会にふるさとブースいろいろ見ていただければと思います。
はい、
で、他にもまだイベントがありますよね。
はい、当日は市議会をより身近に感じていくといただくための議会体感ツアーというイベントが西宮市議会により催されます。
はい、
議会の本会議場など議会棟を市議会議員の皆さんが案内してくださいますので、議会にちなんだクイズや議場での記念撮影も可能で、
はい、
参加者には記念品のご用意もあります。
はい、
議場に入られたことのない方はぜひこの機会に議場をご覧いただければと思います、
うん、
きっと市議会をもっと身近に感じていただけると思います。
はい、いやいや、入られたことのない皆さん、ほとんどの方が多分議場に入られる機会ってないんじゃないかと思います。
そうですね、なかなかないと思います。
ないですよね、はい、で写真も撮っていいんですよね、この日は。
そうです、この日だけは特別に撮れます、
ね、いやいや、貴重な体験です。しかも市議会議員の方が案内してくださるという、いや本当に盛りだくさんの内容になっています。ぜひ市民の皆さんにもっともっと知っていただきたいですよね。ね、
そうですね、
ね、で気になるところがもう一つあるんですけど、
はい、
市民祭りでは美味しいものも食べられますか？
はい、今年も各団体から美味しい食べ物を取り扱った出店があります、
はい、
市内団体の皆様が出店された屋台の味が楽しめたり、
うん、
友好都市からは梼原町、奄美市、フランスのロットエガロンヌが出店くださいます。
は、その友好都市でどんなものが出るのか一個ずつでいいから紹介してください。
梼原町では赤牛の串焼き、奄美市では黒糖を使った黒糖ドーナツ、
うん、
フランスのロットエガロンヌさんではなんとワインが楽しめます。
フランスワインですね。
そうです、
まあ、今一個ずつ紹介していただいたんですけど、その他にもたくさんありますし、市内の団体の皆さんの屋台もぜひ味わっていただきたいですよね。
そうです ね、
ね、
でさらには、
はい、
今年2台なんですけども ピザとベビーカステラのキッチンカーも出店予定です。
あ、キッチンカーも楽しみですね。やっぱお祭りは飲食があった方がにぎわいますよね。
そうですね、
はい。まあ、周年だからこその企画が楽しめる今年の市民祭り楽しみにしております。皆さんもぜひ楽しみにしてください。では最後になりますが、私からお知らせをさせていただきます。第50回西宮市民祭りは10月25日土曜午前11時から午後6時半まで西宮市役所本庁舎周辺で開催されます。なおフィナーレを除く屋外イベントは午後5時までとなっていますのでご注意ください。ただしフィナーレはプロジェクションマッピング18時開始ということですので、それまでずっと待ってていただけるとありがたいです。当日の市民祭りの様子は現在お聞きいただいている桜 FM で午後1時から生中継します。また収録放送としてケーブルテレビ12チャンネルで11月17日月曜から23日日曜まで毎日午後8時から放送されます。また当日は午前10時から午後7時まで国道2号から阪神電車の高架までの間の市役所前線道路とその周辺道路が通行止めとなります。これに伴い阪急バスの運行経路停留所に変更や休止が生じますのでご注意ください。会場には駐車場がありません。公共交通機関などでご来場ください。第50回西宮市民祭りについて詳しくは協議会事務局の地域コミュニティ推進課へお問い合わせください。電話番号は0798-35-3458 0798-35-3458 です。今日は西宮市民祭り協議会実行委員会の浜俊樹さんにお話を伺いました。浜さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週のプラスニュース、救急安心センター兵庫シャープ7119のご案内です。シャープ7119は24時間年中無休の救急医療相談医療機関案内ダイヤルです。看護師や救急救命士が急な病気や怪我の相談に応じ、緊急性と受診の必要性を判断します。特に緊急性が高い場合は119番へ転送し救急車を要請します。緊急性が低い場合は受診可能な医療機関をご案内します。外国語同時通訳サービスにも対応していますので、救急車を呼ぶか迷った時や今受診できる医療機関が知りたい時はシャープ7119とダイヤルしてください。相談料は無料ですが、通話料は相談者の負担となります。最後に、西宮市総合コールセンターのご案内です。西宮市では、市役所の業務や様々な制度、手続きなどに関する一般的な問い合わせに分かりやすくお答えする総合コールセンターを開設しています。日本語、英語、韓国、朝鮮語、中国語、ベトナム語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語の8言語に対応しています。お気軽にご相談ください。電話番号は 0798-36-5000 0798-36-5000。 受付時間は平日は午前8時半から午後7時まで、土曜日曜祝休日は午前9時から午後5時までです。なおベトナム語は平日は午前10時から午後7時まで、土曜日曜祝休日は午前10時から午後5時まで、タイ語は平日は午前9時から午後6時まで、土曜日曜祝休日は午前9時から午後5時までです。来週は自然毒による食中毒の予防についてお話を伺っていきます。聞いてなるほど西宮市政。この番組は西宮市の提供でお送りしました。